はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日は日付としては12月6日なんですけども、実はですね、このラジオ収録はこれがもう最終回になりました。これも延々と何年もわたって続けてきて、今日が119回ってなってるんですけども、実質120回目ということで、当初から120回できれば続けようということになりましたから言ってましたので、今日がちょうどその今回120回目ということになるんですけども、じゃあ今日出演してもらうのは研究室のリュウ君と飯島さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。リュウ君からどうぞ。
はい、大学4年の、リュウです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ飯島さんどうぞ。
4年の飯島です。
はい、お願いします。
お願いします。
そしたらね、近況報告を言ってみようかな。さっき飯島さんちょっとね連続して出てるから言ってたんですけども、リュウ君最近どうですか？
はい、最近は本当に卒業生計にその集中していますので、他のことはそうですね、12月2日は、誕生日を過ごしました。
あ、そう、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
誕生日だったね。
はい、
そうか、分かったよ。じゃあ飯島さんもう一回言ってみるか、どう？
そうですね、卒業設計が佳境なので、今はそれに集中して、なんかちょっと今まで見てなかったような細かいとこもよく考えて、ちょっと自分のやりたいことを表現できたらなと思います。
はい、分かりましたよ。そしたらね、今日取り上げるのはピエール・シャローのね、ガラスの家、ピエール・シャローのガラスの家っていうね、これダルザセっていう名前なんですけども、これをレビューしたいと思いますけども、これはねちょっと作品集、これ今ね作品集が少し資料があるんですけども、これじゃあどう、これ見てどう思ったのかね。じゃあリュウ君から言ってみよう。リュウ君どう？
はい、本当に最初に見た目から見るとき、不思議だな、本当に思います。あとは気になるのは本当に柱の材質とか色とか本当に気になります、あと細かいところはガラスの壁の中の光の入り方とか、あとは本棚とか、あとはいろいろ気になる点があります、
なるほどね、
はい、
分かったよ。いろいろね、その家具とかね、本棚とかね、
はい、
そしたら飯島さんいかがですか？
私は大学に入って建築を勉強して初めて行った展覧会がガラスの家展だった
んです。あ、そうなの？へえ。
なので結構思い入れがあって。
あ、本当？あのパナソニックでやってたとこ？
はい。
あ、そうですか。
さすが飯島さんです。
すごいねそしたらそれは結構印象に残ってんだな。
そうですね、建て方とかも結構面白いというか難しいことをしてるし、あとは鉄骨でできてるんですけど、結構繊細でスマートな印象があります、
あ、そうだね、
はい、
これは本当にさ、すごい建築だなと思うんですよ、いろんな意味でね。例えばコルビュジェのサヴォア邸がね、あの住宅、近代建築の住宅作品としてはすごく有名なんですけど、いろんな意味で全然違うっていうか、まずこれはリノベーションなんですよね。あの古いなんか18世紀の建築を中をくり抜いてね、あの新しく作り込んで、しかも非常にアクロバティックなことをやっていて、石造りの古い建築の下2層分をくり抜いてそこに鉄骨を埋め込むと。で、ガラスの家って言ってるように文字通りこの鉄骨とガラスの建築なんですよ、それ自体がすごく大変なことだしね、これどう考えても大変じゃないですか、
はい、
上に積むじゃなくて下をくり抜いてそこを作り込んでるから。で、まず一番特徴的なのはそのガラスブロックね、これ自体ももちろん特注です。で、あの乳白のガラスブロックを、要するに視線を遮りながら光を取り入れるということで、もう強烈なこのガラスブロック、それから非常に重厚感のある柱の鉄骨ね。で、それに加えてここに作られた作り付けの家具とか、それからそれだけではなくて、例えば椅子とか本棚とか、そういったものも全部デザインされてる、だからこれ建築作品なんだけども、本当に一つ一つを家具を設計するようにすごく細やかにやっていて、しかもこの可動のシステムっていうか、可動のね、あの仕掛けがいっぱいある。例えば 上下する階段とか、それから非常に複雑な動きをするドアとかね、
はい、
もうだからこれ可動建築です。可動っていうのは動く建築、ね、はい、動く建築、
はい、
いろんなところが細やかに動く建築。僕は自分の住居はいかに可能かって本の中でもこれを取り上げたんですけども、そういった意味ではある意味こう機械仕掛けの建築とも言えるし、本当にマシンを設計するようなこう感じ雰囲気でね、全体が細やかに丁寧に設計されている。だからね、これは本当にね、すごく強烈な関心を持つ建築家が多いんですよ。で、このピエール・シャローっていう人は実はこのもともと建築家ではなかったんですよね。どっちかっていうと家具のデザイナーっていうか、だからこそこういう建築になってるんだけども、でも実際には現代建築あるいは近代建築に強烈な影響を与えて、実はこの現場にコルビュジェが来てたらしいのね。コルビュジェっていうのはすごい人で、とにかく新しい建築を作ってたりとか、なんかこうね、革新的なものをやってるものにすごくこうチェックして、いつも当時もちろんネットもないしね、電話なんかほとんどないじゃん。でもちゃんと情報を取り入れて、このだからコルビュジェがこの現場を見に来ててチェックしてるらしいの、新しい情報として。で、実際コルビュジェはここで考え、フィエル・シャローがやってることを自分の建築でも密かにちょっと応用してたりしてた。その辺がコルビュジェがすごいんだけど、で、しかもこのピエール・シャローはこれがほとんど実質的な処女作出世作でね、で、渾身の力を込めてやったんだけど、この建築を作るのがあまりにも大変 でピエール・シャローはこれ以降もうあまり建築できなくなった。これを作るのが大変すぎて、だからね、人間頑張りすぎるものね、もらって難しいところだからね。まあこれ大変だなっていうのはこれね、なんだかこう想像してあまりあるなっていう感じがしますけどね、
はい、
まあ図面見てもね、よくわからないんですよ、はっきり言って。これ図面があまりにも複雑で、
はい、
写真を見てね、図面を見てもよくわからない。
どうなるかとか、はい、
わかんないね。
わからないです、
うん、でもここに置かれてる家具がまたね、こうなんかすごく雰囲気のある家具でね、なんか面白いんですよね、
はい、
可動家具
で、はい、うん、そうです。
そんな感じするけどさ、でもこれリュウ君どう思う、これね、
本当におしゃれという
感
じ、うん、まあ、技術品みたいな感じですね。
そうだね、
はい、
そうだね、一つ一つがね、
はい、
芸術品みたいな感じがする、
はい、
うん、確かにそんな感じするわ。飯島さんどう？
結構柱とか構造が見えてて、
うん、
黒くなってあったり赤くなっちゃったり、
そうだ、ね、
目立つんですけど、うん、でもなんかガチャガチャしてないというか、
うん、
その家具とのバランスがすごくいいの か、
うん、
なんか落ち着いた空間というか、
うん、
すっきりして見えるなというふうに思います、
ね、
うん、
そうだね、確かにね。それにしかもさ、これさ、古い建築の下をくり抜いて作ったっていうふうに言う割にはむちゃくちゃ広く見えるんだよね。
そう、
はい、
もうとんでもなく広く見えるっていうかさ、
はい、
ね、なんかとてもじゃないけど小さな住宅のリノベーション建築なんかとも比較にならないっていうか、はい、本当にこれこそ美術館ぐらいの広さがあるんじゃないかと思うぐらいすごく広いんですよね、これね、
はい、
これお医者さんなんですよね、施主がね。だからこれ併用住宅なんですよ。医者もあるし、お医者さんの医院もあるし、病院もあって住宅もあるみたいな。
なるほど。
だから病院のスペースもあるんです、1階には。だからその辺のね、プライベートとパブリックをうまく巧妙にコントロールするための仕掛けっていうのがいっぱいあります。
そうですね、
うん、
なんか女中さんというか、うん、そういう人たちの動線も考えてあったりとか、
うん、
しかも2層だったところに3層のものを入れてるとか、
うん、
なんか難しいことをたくさんしてる。
そうそうそうそう、
でも広く見える
っていう、うん、そうなんだよね、
すごいですね、
うん、そう。しかもこれね、一番最上階におばあさんが住んでいて、もともとはこのビル全体を、この建物建築全体をこの吉瀬さんが買い取ろうと思ったらしいのね。ところがそのおばあさんが立ち退きを拒否したの。自分は出て行きたくないと。だから仕方ないから上の人が住んでる状態で下をくり抜いて作ったの。それもすごいと思うんだけどね。
すごいです、
うん、まあそんな曰くのある建築ですけども、非常にこれね、ダイナミックな空間を作っていて見応えあるなと思いますよ、ね、よくそんな感じでいいかな。
うん、本当にかっこいいだと思います、
うん、ね、ちょっと君らもさ、卒業設計の参考にでもしてみたらいいかもしれない、ね、
はい、
うん。 したらね、まあ、レビューとしては大体そのぐらいにしたいと思いますけども、はい、まあ本当に最後っていうことで、まあ、しかも年末の差し迫った時期なんですけども、最後皆さんね、お二人とも、まあ、一言コメントを述べてこれ終了にしたいと思いますけどね、はい、ゆうくんいかがでしょうか。
はい、本当に今年がもうすぐ終わりますので。
本当だな、もうすぐ終わっちゃうわな、
はい、時間が早いですね。もうまだ2年生だと思った時期だと思います。
そんな感じかな。
はい、
確かに
卒業した後で、まあ、大学院に入って、もともと勉強して、
うん、
良い設計者になったらいいなって。
あ、偉いね、
はい、
そうだね。まあじゃあ続けて頑張ってやりなよ、ね、
ありがとうございます、
うん。飯島さん、さっきも話したけど、飯島さんいかがでしょうか。
どうも、最後のレビューがこのガラスの家で、うん、ちょっと嬉しいです。
展覧会ね、はい、最初見ただけにね、うん、まあこれは結構詳しい作品集があるからね、これじっくり見たらすごく見応えあるよ、これね、本当に。わ、うん、かりました。じゃあね、まあ卒業設計の参考にすればいいと思う、木村もね、ぜひね、うん、じゃあね、このラジオの収録はね、いよいよこれが一番最後っていうことになってしまいましたけどね、これね、ラジオを聴いてるね、リスナーの皆さんでずっと聴いてくれてる人もいたと思いますけども、まあ120回分ね、全部ありますから、ぜひね、関心のある回をね、過去に遡って聴いてもらったらいいかなと思いますね。じゃあね、これでラジオの収録終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。